3月11日金曜日です。今日は古川流です。
はい、
東日本大震災、
はい、
あの日から、11年なんですね。
そうか、 3.11 か。
11年前も金曜日でした、
うん、そうでしたか。
私は忘れもしません。
そうか、
はい。漱石さんも記憶に残る日
なんですね。毎年喋ってますけどね。たまたま連れ合いの誕生日で、
はい、
帰ってきたらごちそうもあって、
うん、
電気は止まってもろうそくつきで、暖炉に火を入れてあんずましく酒飲みすぎで次の日二日酔いだったという恥ずかしい思いをね常に思い出します。
翌日になって被害がどんどんどんどん拡大したことが報道されていきましたよね。そうそうそ
う。であの頃もね、毎日テレビ見て、
はい、
酒飲みながらテレビ見て、罪悪感に浸っておりましたが、最近もうそうだよね。
ウクライナの報道を見ると、
そうですね。見てね、もう、
うん、
でだからといってチャンネル変えるとアホな番組やってると
余計
またニュースに戻すでしょ。
そういうことですね。
うん。
金曜日古川流ですが、古川流に入る前に今月のお題をお願いします。
星です。
星です、
ね、
スターです。
空爆の後の後に、はい、ウクライナ人が見上げる夜空はどうなのかと、ね、
うん、
思います。
キエフの方たちは、はい、夜でも明かりをつけないで暮らしをしているということなんです
よね。でも人たちの話聞くとちゃんとみんな防空壕だか持ってて地下、
うん、
やっぱり、うん、ああいう地域だから昔からそんな、
ね、私たちとは違いますね、うん、
だね。
はい、古川流です。
そう、それでさ、こっちはこっちで今度無駄と戦争している鎌倉の話ですね。
鎌倉殿の13人から、
そう、で予習ね。前回頼朝が死んだ後の話からになってましたね。頼朝、この間和江さんも見たっちゃうけど、テレビで鎌倉サミットでかつのやって、
はい、
頼朝はどうして死んだのかというね、はい、
うん、
で定説はその馬から落ちて落馬して、
馬から落ちて落馬して
だけどそのなんだっけあれ、暗殺説とかいろいろあるけど、
オ
ラは違うんですよ。多分ね、三谷幸喜と一緒じゃないかと思うんですが、
うん、
それはそのうちやりましょう、
はい。
でその問題はその頼朝が死んだ後の後半ですね。いよいよその鎌倉殿の13人というタイトルの話ですよ。
合議制で ね、
ね、うん、9人の武士と4人の文官から二代将軍頼家ですね、のそのを支える、頼家を支える合議制になったと。でこの中でまずだんだんこう脱落していくわけですよ。一番最初に脱落したのが、頼朝の民友でとも言われた梶原景時、中村獅童が脱落、
はい、
次に北条氏とその義時の奥さん姫の前という人の実家にあたる比企氏との間で、つまり二代将軍頼家の後継者をめぐって争うわけです、
うん、
その比企義和の娘のその、若さの局というのが今度二代将軍頼家の正妻に収まって、嫡男を産む、一万というのを産む。一万がね、一万っていい名前ですよね。八幡太郎の番ですよね、
はい、
一万が将軍の座につけば比企氏は外戚として権力を振る
う、そうなります ね、
ね、ことがなると、
はい、
で和江さん、
北条氏としてはせっかく築いた権力基盤をみすみす失うわけにはいかない。時政は頼家の弟千万を次代の将軍にしたいと考えていました。
うん、補助ときますって悪いやつですけど、でも三谷幸喜の脚本でいくと結構ひょうきんでね、だからこれからどういう具合にやるのかと、多分宮沢りえ扮する牧の方が陰で操るということになるんでしょう、
うん、
そしてその二代将軍頼家は今度急病で危篤に陥るわけです。で一刻もの猶予もないと考えた時政は、その比企義和を自宅に招いて殺しちゃう。ああ大変ですよ。比企氏一族は一万の館に立てこもるけれども、まあ、軍勢を率いた義時が包囲して攻め立てて比企一族は滅亡します、
うん、
そしたら 病から回復するわけですよ、頼家ね。
そうなんですね。
それで良さそうですけど、はい、伊豆に追放され、まあ、近いです伊豆に追放されて後に殺される、
うん、
これはね、誰が殺したのかというのを多分時政でしょうけれど、それを、まあ、三谷国旗はどう書くかと、
うん、
でこの時義時は妻である姫の前と離婚を余儀なくされるわけです。当然ね、もう実家でお父っつぁんの命令で妻の実家を滅ぼすことになり、そして北条と比企の両家が協力するという頼朝の期待にも背く形になった義時の心境は複雑であったろうと。
そうですね。
でその二代将軍より家の弟千万は源実朝と名乗って三代将軍の座に就くと、はい、この時12歳の将軍に実権はなく、引き続き北条時政が権勢を振るうことになるが、その安定も長くは続かない。そして時政は源平合戦で多大な功績を残した畠山重忠に謀反の罪を着せて殺す、
うん、
さらに
殺しちゃったんです ね
実朝を排除して、ね、自分の奥さん、ね、5歳の牧の方宮沢理恵の方の娘婿をその立てて、で四代将軍にしようとして企むわけです。でこういう動きに対して鎌倉に仕えてきた御家人たちの不満が高まることを察知した政子と義時は果断な実力行使に出ると、で将軍実朝を時政の家から、まあ、連れ出して、この父さんを時政を伊豆へ追放する、
うん、
よく伊豆へ追放だけど伊豆近いの大したことないけど、でも追放する、
はい、
そして京都にいたその四代将軍の候補のも殺しちゃで一気に禍根を断って、で北条義時は二代執権となるわけです、
うん、はい、政子と義時の行動は実の父に対する不幸のそしりを受けても仕方がありません。しかし将軍実朝の命令として父に引退を迫ることで御家人たちの信頼を失うことはありませんでした。二人には頼朝以来続く鎌倉政権を守るという強い決意があったのでしょう、
うん、そしてですね、頼朝以来の古参武士和田の義盛ついんですよ、鎌倉幕府の軍事長官でしたなと対決と、で北条側のその挑発に耐えかねたですね、彼はついに兵を挙げて、で実朝の御所を攻撃するけれども、北条氏が率いる軍勢とガッチャンコ、そして、和田の義盛はと一族は滅亡すると、
うん、
もう無駄と戦争してるわけです、
ね、そうですね。
そして義時にとって想定外の事件が起きる、
はい、
あの三代将軍実朝が鶴岡八幡宮で頼家の息子公暁に暗殺される、
はい、
これもね、陰で操っていたのは誰だかというのもやるでしょう。想定外だったのは当時朝廷の実権を握っていた後鳥羽上皇も同じだったと。歌人でもある実朝はその名付け親でもあったんだそうですよね、その後鳥羽上皇が。で和歌から蹴鞠から武芸まで多芸多能な上皇を慕っていて、で上皇は上皇でその鎌倉を通じて、鎌倉を実朝を通じて鎌倉を、まあ、コントロールしようと思っていたわけですよ。しかし実朝が死んだのでもう自分の構想が崩れると。
上皇には実朝を守れなかった義時への怒り、その義時への権力が集中していく危惧がありました、
うん、でですね、で実朝には世継ぎがいないので源氏の血は途絶えることになるわけです、はい、で義時は新しい鎌倉殿として誰がその皇族を送ってほしいと言うけれども、上皇はそうしたこと言えば日本を二分することになると拒否すると、
うん、
そして鎌倉と朝廷の関係は急速に悪化して、1221年、後鳥羽上皇は兵を集めて北条義時追討の宣旨を発すると、
うん、
そしてあの有名な 承久の乱が勃発するのであります、
はい、あまりにも有名な、
ね、
はい、
それこ最後の
歴史でも習いましたね。
クライマックスに
承久の乱、
クライマックス、来週、あ、来週川柳ですから、
はい、
再来週このクライマックスに突入するということで、
はい、ご川柳でした、はい、プラスワンです。
今日のね、そのファーストクラスのね唯一のヒット曲、
そうですか、
だから一発屋なんですよ。
そうなんですね、
はい、そうです。
ファーストクラスでビーチボーイ。